ニッポン放送ポッドキャストステーション。
島田秀平とオカルトさん第157回の配信です。4月になりましたね。新生活、ね、新学期というシーズンですけども、まあ、この新生活をですね、こう素晴らしいスタート、まあ、切っていくためにね、まあ、一応占い的にというか風水的にね、ぜひ皆さんやってほしいなっていうのがね、スマホとかパソコンとかテレビ、あと鏡ですね、これをね綺麗に拭くっていう、これはぜひ新生活にやってほしいことなんですね。まず鏡はね、やっぱりこう自分の魅力運の象徴だったりするので、鏡が汚れていると自分の魅力も陰ってしまう、これもったいないですね。いいね、出会いがありますんで、4月はいいご縁をねこう寄せるためにもですね、鏡きれいにしてほしいと思います。そしてスマホ、パソコン、テレビの画面というのはですね、まあ、情報をキャッチするというか、まあ、そういう場所ですよね。なので自分と社会との接点なんていうね、まあ、そういう意味もありますんで、新生活いい情報を得たりとかね、なんかね素晴らしいこうね場所にこう出かけるためにもですね、ここも綺麗にしておいてほしいななんて思います。でさらにですね、そんな4月にぜひ皆さん手に取っていただきたい、今日はちょっとね本を1冊紹介させてほしいんですね。水沢隆弘さん、この方ねプロの怪談師じゃないんですよ。長野県諏訪の方で整体院をいくつかね経営されているという、全然こう人前で話すって方じゃないんですが、この方が出されました幽霊インタビュー完全版という本なんですね。これめちゃくちゃ面白いですよ。これね、何が面白いかっていうと、この水沢隆弘さんですね、まあ、さっきも言いました長野県の方で整体院をやられている方なんですが、私島田秀平のオンラインサロンにもう初期からずっと入ってくれてるっていうオカルトが大好きな方なんですね。でこの方が今から20年ほど前、本当にこうまあ20歳過ぎぐらいの時にですね、なんかこう朝方体調悪いなと思っていると、自分の足元に不思議な人影がね2つ見えたらしいんですよ。おじさんが2人立ってる、1人はなんか普通の表情なんだけども、1人はなんかすごくね落ち込んだ感じで下をねこう見てうつむいてるっていう、そんなおじさんがいて、えってびっくりしたら、向こうのおじさんもえってこう絵返ししてくるんですって。でお前見えてんのかみたいなところからスタートするんですけども、はい見えてます、えどっから来たんですか、いや後ろ後ろってこう指さすらしいんですね、後ろの窓の方を。えそっから来るって何なんだろうって思ったんで、おじさんもしかして幽霊なのっていうところで、あまあそういう風に言われる存在かもなーなんていうことで会話が始まっていくんですね。でそっから の水沢さんですね、やっぱこういうオカルトが好きな方だったんで、まあ、幽霊の世界ってどうなんだろうか、あの世って何なんだろうかってめちゃめちゃこう普段から疑問があったんで、その疑問をどんどんどんどんぶつけていくんですね。でそれに対してことごとくそのおじさんが答えてくれるっていう、まあわからないですよ、寝ぼけていただけ、体調が悪いから少しねなんか意識がこうね混乱してっていうね、気のせいとかっていうふうにも言えるんですけど、ただ僕らが普段からね考えてるこうあの世とかそういったね疑問に対して本当の幽霊が答えてくれたかもしれないっていう、めちゃくちゃこう貴重な一冊なんですね。でその時のやり取り、水沢さんその会話が終わった後にね、忘れないようにってこうノートにこう書くんですけども、20年前なんでかなり古いノートにびっしりメモが残ってたんですね。でこれがね、まあ、僕らって亡くなったらどうなるのとか、いや上に上がってくんだよみたいな、で上に上がったらどうなるの、まあ、いわゆるこうお役目っていうか、なんかこうカリキュラムみたいなこうねやんなきゃいけないことがあって、それをやっていくとまた生まれ変われるんだよっていう、でそのカリキュラムって何、やっぱいろんな仕事があるみたいなんですよね。とかなんで幽霊みたいな人はじゃあね上がってかないでこうね残ってる人もいるのっていうと、あの人たちは上がんなかった人たちなんだ、なんで上がんないのとか、なんで幽霊は水がねこうあるこう湿気がある場所とかトンネルに多く現れるのとか、心霊写真ってなんであんな感じで幽霊後ろの方にぼーっと写ってんのとか、こう僕らが気になることをねどんどん聞いてくれてて、これ全部答えてくれてるんですよね。でこれがねなんか妙にこう腑に落ちるんですよ。なんでちょっと皆さんこれね幽霊インタビュー完全版結構まあ売れてるらしいんですけどもね、実は私島田も帯をね書かせていただいておりまして、本当にあった心霊体験、人は死んだらどうなるの、その疑問に終止符を打つ驚愕の記録、 幽霊にインタビューをした男、怪談の歴史に残る僕が巡った中でも間違いなくトップクラスのお怪談、そして何よりも死ぬことが少しだけ怖くなくなるお話っていう、帯にしてはめちゃめちゃな分量を書いたんですけども、はい、これもね一応あの本のね表紙にね ありますんで、皆さん合わせてね楽しんでいただきたいと思います。幽霊インタビュー完全版水沢貴弘。本当にまあこのねあのリスナーの方は、まあ、こういった話好きな方多いと思うんですけど、あれ何なんだろうかとか、やっぱ分かんないことってあるじゃないですか。マジでねこれ読んだらね本当になんかこう一つ答えが出るみたいな、ああそういうことなのかもしれないなってね、もうすごくこう目から鱗っていう本なので、ぜひぜひちょっとねこの本読んでほしいななんていうふうに思います。お願いいたします。さあこの番組、怪談都市伝説占い、さまざまなオカルトジャンルの専門家をゲストに招きし、私島田秀平がディープな話を伺っていきます。今回のゲストすごいんですよ。もう言ってしまうと怪談界の超新星ジャンヌダルクみたいなこともね言われてるようなすごい方なんですよ。あの本職はですねグラフィックデザイナーさんなんですが、怪談も素晴らしい方、覇王マリコさんなんですね、全部ひらがなで覇王マリコさんという方なんですが、これね去年の6月から本格的に怪談始めたという方なんです。ただねその年の年末ですよ、怪談最強戦2023でいきなり四天王っていう名だたる階段のこう猛者たちをねこうなぎ倒してとんでもないこうもう成績を残されたっていう、はい、方なんですね、ぜひ皆さんねこの後すぐご登場ですので楽しみにしていただきたいと思います。島田秀平とオカルトさん、最後までよろしくお願いいたします。
島田秀平とオカルトさん、
ようこそ闇の世界へ。それはこの街のどこかで誰かが体験した秘密の物語。
怖いライトゾーン、
福原遥がご案内します。詳しくは日本放送ポッドキャストステーションで。
ラジオネームアイリス中山さんからの留守電です。
私は料理のデリバリーサービスのアルバイトをしています。先日初めてご利用になるお客様からハンバーガー4人前の注文がありました。お店でハンバーガーを受け取り、自転車で指定された場所に向かうと、そこはもう誰も住んでいない廃墟となった古い団地だったんです。これは入っちゃダメなんじゃないか、そう思い下から5階を見上げると、白いもやもやした人影が4つこちらを見下ろしていました。あの人影は一体何だったのでしょうか。島田秀平とオカル
ト。私の友人の S ちゃんという子が体験されたお話なんですけれども、S ちゃんちょっと変わったお仕事に就かれてまして、臨床工学技士というお仕事なんですね、うん、ちょっと聞き慣れないかもしれないんですけれども、あの簡単に説明すると、例えば医療ドラマとかでお医者さんと看護師さんがあの患者さんのこう処置をしている後ろで機械のこう操作をしている方いらっしゃると思うんですけど、うん、はいはい、ちょうどあのお仕事でいらっしゃるんですね。であの臨床技師さん、臨床工学技師さんっていうのは、まあ、その手術の最中に機械の操作をしながら、まあ、状態を管理するみたいな、まあ、お仕事なんですけれども、で、まあ、あの救命救急でお勤めですので、まあ、日々ねもういろいろなこう状態の患者さんっていうのが運び込まれてきて、もう今やもういろいろなこう修羅場をくぐり抜けてきて、もうすっかりまあ慣れっこにはなっているんですけれども、あのまあ当時新人だった頃っていうのは、やっぱりそのなかなか患者さんの状態を直視するのとかも怖いみたいな時もあったんですね、うん、でこの体験をされたのはちょうどその新人時代だったそうなんですけれども、まあ、その日あの運ばれてきた患者さんっていうのも、まあ、ちょっとこうもう事前の情報からするにちょっとこう直視するのが厳しいかもしれないなと思って、ちょっと私も今日はこう機械の操作に集中しようと思いながら、まあ、患者さんをお迎えして、でこうね、耳でその状況っていうのを把握しながら、まあ、ちらっとこうたまにその患者さんの方は横目で見るみたいな状態で仕事をしていたんですね。でお医者さんとか看護師さんのこうやり取りっていうのが聞こえてくるんですけれども、心臓マッサージ交代します、気量確保します、瞳孔ありません、まあ、そんなやり取りが聞こえてきて、うん、あれ ってなんかちょっと違和感を感じたんですよ、
はい、
なんかいつもと違うような気がするなって思ったんですけど、まあ、でもそんなのこう気にしている暇もなくもう現場はバタバタバタバタと進んでいくので、あ、もう仕事しなきゃって言ってもね、こう一生懸命一生懸命みんなで処置をしてなんですけれども、まあ、その甲斐もなく、まあ、患者さんお亡くなりになったそうなんですよ、うん、で、まあ、患者さんお亡くなりにあった後霊安室にこう皆さんで見送りをして、でエスちゃんは一人処置をしていた部屋に残って機械の整備をしていたそうなんですね。で一人でこういろいろ点検しながらこう機械を見ていると、後ろから、あの、すいません今何時ですかって声をかけられたんですよ、
うん、
まあ、てっきり、あ、同僚だろうなと思って、まあ、腕だけこう見ながら、あ、20時半ですけどって言って振り返ったんですね。するとそこに立ってたのがスタッフではなくて私服姿の男性患者さんっぽい人だったんですよ。で、あれ、ここのゾーンって誰も入ってこれないはずなのに、あ、入ってきちゃったのかなと思ってこう話しかけようとこうふって顔を見た瞬間ゾッとしたんですよね。その方の顔、目っていうのが真っ黒で、まあ、穴が開いたみたいになってたんですよ。
あ、目のところが。
そうですね、真っ黒で、えって思って言葉が続かない。そんな中でもう男性がそのまま、あ、よかった夜なんですねつって、いや、なんか目が覚めたらちょっと何も見えなくてつって、あ、よかった、あ、安心しました、ありがとうございますなんて言いながら、なんかフラフラフラがこう手探りでそのまま部屋をふーって出て行ってしまうんですよ、
うん、
えって思って、でも万が一患者さんっていう可能性もあるじゃないですか。だから、え、ちょっと待ってくださいって言ってこうすぐね部屋の外に追いかけていったんですけど、廊下には誰もいなくて、
うん、
え、今の何だったんだろうって思って、ちょっとこれこれこういうことがあったんですっていうことは報告しなければならないので、あの看護師さんにねすぐ伝えたそうなんですよ、
うんうんうん、
そしたら、ああ、それ多分さっきの患者さんだよって言われたんですね。あの、さっき一緒に処置をしてお亡くなりになられた患者さんだよって言うんですよ。で、え？って言ったら、あの患者さんが、あの、実は、まあ、事故のね衝撃で頭蓋骨が粉々に割れていて、で、あの、眼球を支える骨も砕けて、で、眼球がそのまま脳にこう陥没していたそうなんですね、
はい、
で、お医者さんがバイタルチェックっていうのにいろいろこう、まあ、一通り気道確保したりだとか、まあ、酸素濃度見たりとかするんですけども、その流れの中で瞳孔確認というターンがありまして、うんうんうん、こう目をまぶたを開いて光をチラチラチラチラとこう映して、あの、瞳孔が収縮するかどうか、その収縮度みたいなのを確認するんですけれども、まあ、それをこうしようと思ってまぶたを開いた時に瞳孔どころか眼球ごとなくて、で、真っ黒い空間が広がってた、だから瞳孔ありませんって言ったんだってことにエスちゃん気づいて、そういうことだったんだあの違和感はって、その違和感の正体が分かったそうだったんですよね。で、エスちゃんはもうそんなこと初めてだったので、あ、そーってしたんですけれども、まあ、そんなエスちゃんの様子をもうね見ながら、もう看護師さんが、まあ多分目覚めて何も見えなかったからびっくりしたんだろうねつって、でもしまた病院の中で会うことがあったら、ご家族がご心配されてますからお家にお帰りくださいって伝えてあげてくれるって言われて、その看護師さんの慣れた様子が一番怖かったって言ってくれました。ありがとうございました。
はい、今回のゲスト葉尾真理子さんです。お願いいたします。
お願いいたします。
いや、すごい話ですね。確かに、あの、看護師さんね、はい、もう日夜もうそういった過酷なね、うん、まあ、中で頑張ってくださってるんで、
うん、
もうある意味慣れっこになってるって話ってよく聞きますよね。
そうなんですよね。やっぱりよく病院の中でこう大小ね様々なことあるって言いますし、うん、ナースコールがやっぱり突然誰もいない病室になるとかはもう本当よくあることだから気にしないでみたいな、はいはいはい、感じらしいんですよ。
なってるなってるぐらいが、もうなんかそこで怖がってたらもう処置にもね支障が出ちゃうし、うん、もうそんなのはっていうぐらいで、
そうみたいです、
ね、本当大変なお仕事ですよね。ただやっぱりもう最初聞いてて、はい、瞳孔ありませんってんってやっぱ思ってたんですけど、まさかそういう意味があったっていうね。
そうなんですよね。
でやっぱりこう急な事故だったから、うん、もしかすると自分がそんなことにあって亡くなったってことにまだ気づいてないのかもしれないですよね、
うん、のかなっていうような、なんかこう何でもないような素振りというか普通の喋り方というか だったんだろうなっていう感じですね。
いやありがとうございます、はい、さあ今回ですね、羽尾真理子さん番組ね初登場なので、はい、ちょっとねプロフィール紹介させていただきます、はい、本職グラフィックデザイナーさんなんですよね。
そうなんです。よくあの舞台系とか、まあ、それこそあのこの日本放送の近くのね大きな劇場があると思うんですけど、ああいうところでやってるお芝居ですとか、うん、あとあの、2.5 次元演劇というような、まあ、漫画が原作の舞台ですとか、舞台を多く扱わせていただいてますね。
そう、演劇、ミュージカルのポスター、パンフレット、ウェブサイトのキービジュアルなどもいろいろねデザインされていて、ああ そちらでずっとやられてたのに、なぜかその一方、はい、去年6月から本格的に怪談をスタートさせるっていう、うん、何があったんですか。
もともとでも子供の頃から妖怪とか、まあ、あのそういうものは好きで、
好きだったんですね、
不思議な話とか、はいはいはい、オカルトとかはすごく好きで、でもただ子供の頃はホラー映画とかは映像が見れなくて、
うん、あ怖くって、
そうなんです、うんうんうん、怖がりで、
怖がりなんですね。
怖がりなんで、怖がりだけど不思議なものは好きっていうところで、まあまあ大人になりまして、で、まあ、怪談話はやっぱりあのお友達同士であの話すとかはすごく好きだったんですけれども、うんうんうん、でまあ、大人になって、でやっぱりあのデザインの その仕事をしている時に、やっぱ階段ってこうデザインをしながら耳にちょうどよく入ってくるんですよね。
なるほど、作業用っていうね。
そうなんです。
この番組もそうですし、あと YouTube でもね、
う
ん、
そうです。
なんかその階段をラジオ代わりに聞きながら作業したり勉強したりって方、うん、結構多いみたいですもんね。
そうなんですよ、本当にちょうどよくて、やっぱりあのグラフィックというかあの右脳を使うような作業をしているので、ちょうど空いたサウンドにこう心地よく階段が入ってくるんですよね。
なんかデザインの方とかちょっと驚しくなったりしません？大丈夫？
意外と大丈夫です。
引っ張られないですかそこは。
でもそう、あのこのデザインをしてた時にこの話聞いてたなとか、そういうことはたまにありますね。反映はしないんですけど、なんか記憶が結びついちゃって。
じゃあそういうので、まあまあ、デザイナーさんというお仕事をしながら階段にも触れてたと。
そうですね。でもちょっといろんな話を聞いているうちに、やっぱり私の身近な人とかもひょっとして体験したりしてるのかなって思い始めるじゃないですか、
うんうんうん、
でねえねえ、なんかさ怖い話とかってあの体験したことあるみたいな風に周りに聞いてみたら、意外とものすごい体験してる人がいたりとか、なんかこんないい話世に出さなくていいの、
そう埋もれてんですよ、もったいないですよね財産が。
そうなんですよ、思ってしまって、ああどうしよう、この話なんか皆さんにお伝えしたいって思い始めていて、で、まあ、ちょうどその2023に私あの怪談最強戦2023っていう大会に出場させていただいたんですけども、その前年度も実はまあもちろん気にはなっていて、出たいかもみたいなふうに思ってたんですけど、ちょっとこう踏み切れずなんですけど、まあ、ちょっと2023年の時にちょうどあの妖怪をテーマにした雑誌をあの去年2023年に出して、ビーイングという雑誌を作ったんですけれども、はいはい、それをまあ作るにあたって、まあ、ちょっとこう何だろう、宣伝になればとも思いましたし、なんかこう土台みたいなのができたような感覚があって、うんうんうん、ちょっと思い切ってチャレンジしてみようっていう気持ちになれまして、
でいきなり四天王ですよ。ベスト4。
そうなんです。
結構だから怪談界にこれ衝撃走りましたよね。
本当ですか。いやもう本当皆さんのおかげなんですけれども、本当に、うん、未熟な私
なんか名だたる方たちと対戦して勝ち上がっていったっていうのがあって、はいはい、
そうなんですよね、うん、
そうか、やっぱりだからそういうところで始める前にいろんな方からもう聞いててっていう、もう階段がたくさんもうある状態でチャレンジできてたんですね。
いやでもそこまで多くはなかったですけどね、うん、でも必死にやっぱり集めました、かき集めました。
ただその羽尾真理子さんっていうとね、あれ YouTube チャンネルで、はい、あの皆さんねご覧いただきたいんですけど、羽尾真理子のサモエドと階段とっていうね、はい、チャンネルやられてるんですけども、じゃあ簡単に説明させていただきますね、
はい、ありがとうございます、
は
い、
大型犬のサモエドのソランくん、サモエドっていう犬種のソランくんをなでなでしながら羽尾さんが怪談をするという唯一無二のスタイルになってます。
そうなんです、
意味わかんないですよ、だから
よく言われますか、
ね、いや言われるでしょ、
コメント欄でもなんか怖いのか癒しなのか、もうどっちの感情にしていいのかわからないまま見ています、ありがとうございますみたいな。
で、マリコさん、ハオマリコさんがね、そのワンちゃん好きすぎてワンちゃんに引っ張られてるんですよ毎回。怖い話してんだけど、もうワンちゃん可愛すぎて、なんか途中からなんかあのこれやねっていう、なんかそのもうなんかね、最初なんかワンちゃんと階段で5-5ぐらいだったけど、完全になんか最近階段の方が比率上がってきてんじゃないかなっていう。
ゲスト会を別にすると2パターンあげようと思ってて、はい、あのがっちりちゃんと会談をする動画と、うん、あと犬と一緒に犬に向かってこう話しかける動画とありまして、
これ、うん、犬に向かって話しかける動画っていうのは何でやりたいと思ったんですか。
お子さんとかそれこそいらっしゃったり、あと友人でちょっとやっぱり怖いのが苦手っていう方がいらっしゃって、
怖すぎちゃうの、まあ、そう、苦手な人のための緩和剤でワンちゃんを置いてるってことなんですね。
そうですね。ですごく優しい語り口になりますし、例えばもうさっきのお話とか、まあ、ちょっと亡くなられた方もいらっしゃる話なので犬バージョンなかなか難しいんですけど、トーンがこう下がってこう怖く聞かせるところを、そういうことがあったんだってみたいな言い方だとあ、そっかってこう受け止められたりするじゃないですか。
あ、そういう狙いがあったわけですね。ちなみにじゃあその怪談だけ、はい、ハオマリコのザ怪談バージョンと、はい、空くんに語りかけるっていう優しい怪談バージョン、はい、これどっちが人気になってます？
でも意外とどっちも見ていただいているなと思ってますね。見てる方が違うのかもしれないですね。
あ、全然違うんだ、もう花からもう層が。
そうなんですかね。こっちが好きって方とこっちが好きっていう方といますね。
ちょっと皆さんはどっちが、ね、気に入るのか分かりませんからね。一回こちら、サモエドと怪談と青森子さんの、ね、YouTube チャンネルご覧いただきまして、
お願いします、
はい、全然違いますね。
話し方全然変わっちゃいますね。
そうこちらご覧いただきたいと思います、はい、さあというわけでね、この後ハオマリコさんにはもう一本怪談の方を披露していただきます、はい、お願いします。
はい、
島田秀平とオカルトさん。それではハオマリコさん、よろしくお願いいたします。
私普段ですね、イベントとかこういった収録とかの前にですね、ヘアメイクのお店に行くことがあるんですけれども、はい、そのヘアメイクのお店にある日、行った時に、またいつものように私実は怪談語りをしてるんですけど、何かそういう体験とかないですかって聞いたら、あ、私自身はそんなに見えないんですけど母がすごい見える人で、っていうか私の家系ってそもそもなんかイタコの家系なんですよみたいな風におっしゃられて、その方がもうお母様も、ご自分の体験も含めてもうブワーッと階段をね教えてくださったんですよ。
めちゃめちゃ当たりですね。
すごかったです
、はい、
でその中の一つをちょっとお話ししようかなと思うんですけれども、その方の、お母様若い頃に、バスガイドをされていたそうなんですね。で、バスガイドさんで、車で、皆さんご案内して旅行客と皆様と共に宿泊先の旅館に泊まるわけですよ、で、ですね、見え方っていうのがちょっと面白くて、その幽霊がなんか目がまた黒くて真っ黒な状態なんです、そうなんですけれども見え方としては、で目が合った瞬間にこっちが認識したなっていうのが分かると、幽霊がこう目の前にビッて瞬間移動してくるんですって。でもそれが本当にもう嫌で怖くて、って見えるけど怖いものは怖いですから、嫌だったんだよねって言ってたそうで、で、ホテルとかに泊まるときに窓際のベッドに座ると窓の外をこ うっかり見てしまったときに幽霊見えるとブッて来ちゃうんですって。だからあんまりこう窓際のベッドには寝ないようにしていて、あの部屋の内側の方のベッドで寝てたんですって。で、その夜になんかゴーンゴーンゴーンって洗濯機の回るような音がして、あれなんだろうと思ってこう目を覚ましたら、窓際の方のベッドに女の人がこちらに背を向けて座ってたんですよ。
背を向けて、
そう、ちょっとこう腰掛けるような形で座ってたんですね。で、なんかまた見ちゃったなと思いながら、でもその時にその人のなんかこう胸の内に一つのね願望みたいなのが湧き上がってきたんですね。私どこから来たんですかって今すごく言いたいと思って、で普段絶対幽霊とかに話しかけないようにしてるのに思わずどこから来たんですかって言っちゃったんですって。その瞬間女性がこう背中を向けたまま御殿場って言った瞬間に目の前に来たんですって。御殿場なんですよ。
御殿場ね、はい、
御殿で背を向けていてバッて目の前に来るっていう、はい、何それみたいな、
ちょっと笑っちゃいそうな
量そうなんですよ。
バッと切れてる感じですよね。
そうなんですよね。でそれ聞いた時私ちょっと爆笑してしまったんですけどはい、はい、でもやっぱり本人体験するとすごく怖いんですって。
い
や
怖いでしょう ね。
でもう目が真っ黒な顔が目の前にこう迫ってくる状態だったので、もう怖くて気を失ってしまってそのまま寝てしまったそうなんですね。 で、まあ、翌朝目を覚ましたらもちろんその女の人はもういなくなっていて、でバスガイドさんのお仕事っていうのがその運転手さんを起こしに行かなきゃいけないんですって、寝坊したらいけないので、でもう朝5時ぐらいだったそうなんですけども、その運転手さんの部屋に行ってコンコンコンってノックしたら、はいって中から声がして、あれ珍しいな、いつも絶対起きてないのにと思って、あ珍しいですね、起きてたんですかって言ったら、いやそれがさ昨日変なの見ちゃってさって言うんですよ、で運転手さんも夜ゴンゴンゴンって音がして目を覚ました、そしたら窓の外に女性が立ってたんですって、あの目の真っ黒な女性が、でどこから来たんですかってやっぱり運転手さんも聞きたくなって聞いたんですって。そしたら窓をすり抜けて目の前に御殿バッって来て、
同じ出方だ、
そうね、もう怖くて怖くて寝られなくて、もうそのまま震えて今だったんだよって言ってたそうで、そもそもそのツアーの、まあ、出発地っていうのは確かに御殿場だったんですって。
へー、
だからなんか御殿場から何かこうそこから来たんですよって思いを伝えたかった女の人がついてきちゃったのかななんて話してたっていう話なんですけど、
面白い。なんか階段でね、もし作ろうと思ったら今の話絶対作れないじゃないですか。
そうですよね。
だからその辺でもすごくリアルだなと思っちゃったんですけども、
はい、
あの幽霊ね、霊感見える人あるあるで、やっぱりこう自分が見えたって気づかれちゃうとついてこられたりとかね、して面倒くさいからもうとにかく見たくないんだって話は多いですよね、
はい、
でも今回はまあそうやって窓の外にこうね見えてしまって、で出方ですよね。
出方ですね。
でちょっと面白かったのは、はい、どうしてもどっから来たんですかって聞きたくなったっていう、ここにポイントがある気がするんですよね。
そうなんです、聞きたくさせてるんですよね、多分その女性が。
ということはイコール幽霊が御殿場って言いたいわけですよね、はいはい、
そうなんです、多分自分でその動きをしたいんですよね。
したいし、ちょっとその動きと言い方に多分手応え感じてる節があるんですよね。
そうです絶対そうですよね。そう思います。
それ見したいんじゃないかなっていう、
多分
ちょっと思って、
ね、いつもやっててこれ鉄板なんだよなって思ってるんですよね。きっと、
いやそうちょっと感じちゃって、そうそう、だって御殿場ってそれでこう近づいてくるって、これはね、なんか物としてはなんかすごく仕上がった感ありますもん
ね。そうなんですよね、何なんだろうなっていう話でしたね。
だからやっぱり僕代々木住んでますけど、はい、代々木ってよくないですよね。
そうなんですよね、御殿場ならではの、
そう4文字で最後が強いから、音が
多分癖になっちゃってるんですよね。
めちゃくちゃ面白い。だから僕ら勝手に幽霊ってね、怖いものだとか恨みを持ってっていう風に思っていがちかもしれないけど、もしかしたらそんなことなくって、そういう楽しいことが、まあごめんなさいね、これが勝手に今楽しいって言ってますけど、好きな人もいて、であこれ面白いからどんどん見せたいって言って、そういう風に皆さんの周りにいる幽霊がいてもおかしくないですもんね。
そうですね、あと多分印象的な言い方にすればするほど、自分が御殿場から来たというその事実を多分なんかこう周りに伝えてもらえるかなと思ったのかもしれないですね。
そうか、もうめちゃくちゃ忘れないですもんね。
そうですね、
その言い方、
なんか御殿場って言われたよりも多分御殿場の方が話したくなるかもって思ったのかもしれない
です、ね、より刷り込まれますもんね。御殿場なんだ感はもう ね、
そうですね、
10倍ぐらいに増しますもんね。御殿場、
そうなんです、その方でも他にもね、もう本当にいろんな体験されてて、
いや面白いですね。ちょごめんなさいね、勝手になんかちょっとこうね、なんか幽霊が一発ギャグみたいなねことを言ったみたいな解釈にしちゃってますけど、本当は全然違うかもしれないんだけど、ただ人間がね、いろんな人がいるように、幽霊だっていろんなね性格の人がいるはずじゃないですか。
そうですね、驚かしたいとか、あの印象に残ってほしいみたいなことで、そういうふうな言い方をねするかもしれないです
し、ね、そうそう、ね、なんか恨みがあってとかってだけじゃなくって、単純にね、なんか自分がね話したいとか、なんか笑ってほしいとかっていう幽霊さんがいてもおかしくないし、
確かにそれだとちょっとねほっこりしますよね。
なんかそういう可能性も広がるような、とっても興味深い、はい、面白い話でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
島田秀平とオカルトさん、そろそろお別れのお時間です。この番組ですね、あなたからのメールお待ちしております。あなたの周りで起こった不思議な出来事、地元でささやかれているオカルト情報、島田秀平に聞いてみたいこと、ゲストに呼んでほしい人、あとリスナーの留守電階段、これはもう留守電に入ってたらやだなーっていうね、短めの階段ありましたら送ってほしいと思います。メールの宛先はすべて OCT@allnightnippon.com OCT@allnightnippon.com です。 さあ浜真理子さん、次回もお付き合いいただきます。お願いいたします。
よろしくお願いいたします。
島田秀平とオカルトさん、次回もお聞きください。島田秀平の開運ワンポイントアドバイス。さあ今回ですね、ご紹介するのは運がいい人の3つの特徴です。まあ、新生活新学期というシーズンですからね、ぜひ皆さん強運体質でね、スタートダッシュ決めてほしいと思います。僕がね、やっぱいろんな方とお話をして手相をね見させていただいて、運がいい人ってやっぱこの3つの特徴絶対にあるなと感じたんですね。ぜひ皆さんこの3つ実践してほしいと思います。まず1つ目、やはりね、行動力がある人。そして2つ目、自分のことを運がいいと強く信じている人。自分は強運なんだ、うまくいくんだと強く自分を信じられる人。3つ目、好奇心が旺盛で新しいことに喜んでチャレンジできる人。はい、行動力、自分は運がいいと信じる、好奇心を持って新しい経験をどんどんとする。ぜひ皆さんこの3つをですね、頑張ってやってもらって、運もね味方につけて新生活始めていただきたいと思います。島田秀平とオカルトさん、